はい、それではですね、今日7回目になりますけれども、あなたのストーリーと鳥なしの祈りということで、お話をさせていただきたいと思います。で、前回はですね、覚えていらっしゃいますかね、霊的会話を始めるということで、私たち の日常生活のね、何気ない、お友達との会話の中からどうやって霊的な会話に踏み込んでいくかっていうですね、そのあたりのところを、学んで、実際にやってみたわけですけれども、今日はですね、あなたのストーリー、まずあなたのストーリーっていうのは何かっていうと、証ということなんですね。私たち一人一人は皆イエス・キリストによって贖われ神の子とされましたけれども、同時にですね、私たちはキリストの証人なんですね。キリストの証人としてイエス・キリストを証ししていくという大切な使命が与えられています。ですから、私たちはですね、この証人としてどういうふうに、周りの人たちにね、キリストを証ししていったらいいのかという具体的なところを、学んでいく必要が、あるんですね。今日はその具体的な方法について、実際にですね、作業してみたいというふうに思っています。で、この証っていうのはいろんな種類があると思います。日常生活の証であるとかね、ただ、全ての人にできる証っていうのがあって、それは救われた証なんです。私はイエスキリバプテスマを受けた人ならば必ず持っているのが救われた証なんですね。で、よく証をしてくださいってお願いをするとですね、いろんな話をされますけれども、証っていうのは世間話でもなく、最近の社会 のニュースので感じたことでもなく、ね、18世紀の誰々がこうしたっていうことでもなく、自分の話でもなく、イエス・キリストがどういうお方であるかっていうことを証言する、これが証、基本的な証なんですね。で、ちょっとこれ前見ていただきたいと思うんですけれども、なぜあなたの証が大切なのかということ、ちょっと3点挙げさせていただきました。皆さんのお友達、友人たちは興味を持っていますということなんですね。興味を持っていますというのは、何に対して興味を持っているかというと、あなたに対して興味を持っていますということなんですね。これまで私たちこのセミナーを通して、どうやって周りの人たちと関わっていったらいいのかっていうようなところを学んできましたけれども、まず私たちが自分の話をするのではなくて、相手に関心を示し、そして相手の関心に合わせていく、ね、そして相手の話を一生懸命聞いていく。で、そのことを通して裏表のない人間関係を気づいていく、これが本当に基本になるということを学んできたわけですけれども、その結果として私たちが裏表のない正直な真実な人間関係を学んできた結果として、私たちのお友達はですね、皆さんのお友達は自然とあなたのことをもっと知りたいと思うようになるですね。で、そうですよね。本当にこう真の友人、友情関係っていうのは、お互いの考えていること、価値観であるとか、あるいは生い立ちも含めて相手のことを理解したいと思うようになりますよね。ですから、当然ですね、私たちがこう関わり続けていくならば、周りの人たちはあなたの持っている価値観に興味を抱くようになるということ。ですから堂々と私たち証ししていいんですね。恐れる必要はありません。それから2番目ですけれども、あなたの友人たちはあなたの証しに共感できますと、これを覚えておいていただきたいと思います。私たち人間というのはですね、同じ興味とか背景を持っている、そういう人と自然に親しくなる傾向がありますけれども、私たちの友人もですね、私たちの体験に共感してくださるということなんです。で、ぜひですね、皆さん人と比べないようにしていただきたいと思うんですね。あの人の証はこんなに素晴らしいのに 私のはちょっと全然インパクトないなとかね、あの人の体験っていうのは非常に強烈なのに、それに比べて自分っていうのは平凡だなとかですね、人と比較してしまうことがあるかもしれませんけれども、たとえですね、皆さんの経験が劇的でなかったとしても、それを過小評価しないでください。神様は皆さんの小さな経験を通して、それに人々が共感できるようにね、皆さんの証を、用いてくださるということを覚えていただきたいと思うんですね。そして、3番目、友人たちはあなたの証に反論できませんね。神様が皆さんの人生に働きかけてくださって、皆さんの人生をいかに変えてくださったかということを人々が知るとき、それはですね、もう否定できない証拠になるんです。だって皆さんがそこにいらっしゃるわけですから、反論できないんですね、証に対しては。こういう言葉がありました。無神論者はあなたの教会を攻撃したり、あなたの教義を否定したりできるかもしれませんが、正直なところあなたの人生が変えられたという事実は無視できないのですと。はい、ラザロがイエス様によってよみがえりましたよね。で、あのあと人々はラザロを殺そうとしました。なぜかというと、そこに証拠があるから。ラザロが生きている限り、そこにいる限り証になるんですよね。はい、ですから皆さんが同じようにそこにいらっしゃる限り、キリストによって救われた体験を持った皆さんがそこにいらっしゃる限り、周りの人たちは皆さんの証に対して反論することはできないということなんですね。で、実際ですね、聖書の中に書かれている、パウロの証についてちょっと学んでいきたいと思うんですけれども、使徒行伝の26章をちょっと開いていただけますでしょうか。ここでは、パウロがですね、自分自身の証をしている、箇所があります。実はですね、この26章のところを読んでいくと、パウロは自分自身の証を3本立てにしているということがわかるんですね。で、まずですね、4節から11節までちょっと読んでみたいと思いますけれども、さて私は若い時代には初めから自国民の中で、またエルサレムで過ごしたのですが、その頃の私の生活ぶりはユダヤ人がみんなよく知っているところです。彼らは私を初めから知っているので、証言しようと思えばできるのですが、私は私たちの宗教の最も厳格な派に従ってパリサイ人としての生活をしていたのです。今私は神が私たちの先祖に約束なさった希望を抱いているために裁判を受けているのであります。私たちの12の部族は夜昼熱心に神に仕えて、その約束を得ようと望んでいるのです。王よ、この希望のために私はユダヤ人から訴えられています。神が死人をよみがえらせるということがあなた方にはどうして信じられないことと思えるのでしょうか。私自身も以前にはナザレ人イエスの名に逆らって反対の行動をすべきだと思っていました。そして私はそれをエルサレムで刊行し、祭司長たちから権限を与えられて、多くの生徒たちを獄に閉じ込め、彼らが殺される時にはそれに賛成の意を表しました。それから至る所の街道でしばしば彼らを罰して、無理やりに神を汚す言葉を言わせようとし、彼らに対してひどく荒れ狂い、ついに外国の町々にまで迫害の手を伸ばすに至りました。はい、実はですね、これパウロの証の3本立てのまず最初のステップなんです。で、これは何について語っているかというと、彼がイエス・キリストと出会う前どうだったかということを書いてるんですね。皆さんお手元の今日お配りした資料をですね、ホッチキスで留めてある B 語の紙があると思います。あなたの証をどのように組み立てるかっていう、ここにですね、パウロの証の構成 についてですね、書くところがあります。まあ、3つのステップとありますけれども、今お読みした使徒行伝26章の4節から11節っていうのは、まさにですね、最初のステップ1 BC って書いてあるここなんですね。はい、この普通 BC って何ですかね。 Before Christ。 はい、紀元前ということで使われますけれども、個人的に私がキリストに出会う以前という意味ですね。はい、そしてそのステップの次のところ、十字架が書いてありますね。これイエス・キリストとの出会いについてのステップ、そして、その隣が AD となっていますけれども、 AD って何ですかね。アンノドミニっていうね、はい、主の年っていう意味がありますけれども、普通は紀元後、紀元何年ね、その時 AD って使いますけれども、私たちがキリストと出会った後っていうですね、この BC 十字架 AD っていうですね、3つのステップでパウロが証ししてるっていうことがわかるんです。で、ちょっと皆さんここにですね、ステップ 1BC の下にキリストとの出会い以前と書いていただけますか。このキリストとの出会い以前、そしてその下、2っていう数字がありますけれども、聖句ってありますね、そこに4節から11節と書いてください。パウロはこの26章、使徒行伝26章4節から11節のところで、まず最初のステップについて語っているんです。 BC、 キリストと出会う以前のことなんですね。はい、そして次のステップがですね、12節から18節です。ちょっと時間の関係で、あとはお読みしませんけれども、ステップの BC の隣ですね、十字架のところ、ここにキリストとの出会いと書いていただけますか。 BC がキリストとの出会い以前、そして十字架のところはキリストとの出会い、はい、そしてその下の聖句、ね、十字架の下の聖句のところ4ってありますけれども、そこには12節から18節と書いてください。12節から18節、後でそこを皆さん聖句読んでいただければと思います。12節から18節、はい、そして3番目のステップ AD っていうところですけれども、この下のところにですね、キリストとの出会い以後と書いていただけますか。そしてこれにあたる聖句の箇所はですね、その下ですけれども、6の数字の6のところ、19節から23節と書いてください。パウロはですね、このように、見事に私がキリストに出会う前はこうでした、そしてキリストとの出会いはこうでした、そしてその結果私はこういうふうになりましたっていうですね、3つのステップで、この証を構成しているということがわかります。これが一番ですね、おそらく基本的な証のスタイルとなります。ですからまず皆さんですね、今日このスタイルでちょっと証を組み立てていく、その作業をですねやってみたいと思うんです。そして、その下、結びの質問って書いてありますね、7のところですけれども、これはちょっと使徒行伝の26章27節を見ていただけますか。この証の最後にですね、パウロがこう語っているんです。27節、アグリッパ王よ、あなたは預言者を信じますか、信じておられると思いますと。はい、実はですね、パウロはこの自分の体験をこう語った、でそれで終わってるんじゃなくて、その上でそれを聞いている相手に対してもう一歩踏み込んでるんですね。はい、質問形式で、 私はこういう経験をしました、あなたはどう思いますかとかね、あなたはじゃあどう答えますかとか、はい、こういう結びの質問ですね。これぜひ皆さんいろんなところで教会の中でも証をされることがあるかと思いますけれども、この結びの部分をですね、忘れないようにぜひ考えていただきたいんですね。はい、私はこう決心をしました、ね、皆さんはどうですか、主はこのように語られました、 同じように主はあなたにも語っておられますですね。まあ、いろんな質問ができるかと思いますけれども、そしてその下、全体を通してのテーマってありますけれども、この26章のパウロの証を読んでいって浮かび上がってくるテーマはですね、神様へお仕えすることへのパウロの情熱、このように言っていいかもしれません。神様に仕えることへのパウロの情熱と、ね、そこに書いてもらったらよろしいかと思います。はい、ここまでよろしいですか。で、この基本形を踏まえて次のページをちょっと開いてみてください。今度は、パウロの証ではなくてあなたの証を書くということです。で、これもですね、BC、 まず皆さんがキリストに出会う前ね、どうだったかっていうところをこう書いていくんですね。ちょっと2つの質問がありますけれども、これをちょっと読んでみたいと思いますね。2ページ目。1、キリストを受け入れる前、あなたは霊的にどのような状態でしたか？またその状態は、あなたの感情、態度、行動、人間関係などにどのような影響を与えていましたか？まあ、これに対して皆さん、自分自身の人生をこう振り返ってみていただきたいんですね。で、その下に霊ということで、こう書いてあります。母は私を育てる際に多くの恐れや不安を抱えていたため、それらを私にぶつけました。その結果として私は神様を含めて誰も信頼できないと感じていたのです、ね、こういうふうに答える人がいるかもしれません。そして2番目の質問、2、あなたの問題を解決してくださるのは神様、キリストだと思うようになったのは何がきっかけですか？そのことをですね、思い返していただきたいんです。で、その下に例がありますね。大学生の時、同室の友達に誘われて彼女の通う教会へ行きました。するとそこの牧師さんがこんなことを言ったのです。大抵の人が他の人や物に安心を求めているけれど、私たちが追い求めている安心を与えてくださるのは神様だけなのですよ。まあ、この言葉がきっかけで自分はね、このキリストに心が向き始めたっていう、まあ、一つの出来事を書いています。そして次がですね、今度は十字架の場面ですけれども、キリストとの出会いについて書いていくんです。ここにも2つの質問があります。3番、あなたが最終的にキリストを受け入れる決心をしたのはどのようなことを自覚したからですか、ね、例としてこう書いてあります。私はボーイフレンドをもと良い成績を取ろうと努力しました。クラブ活動にも参加しました。しかしあの牧師さんの言葉は正しいと思ったのです。どんなものも私に安心を与えてくれませんでした。それがお出来になるのは神様だけだったのです、ね、そして4番目の質問、具体的にあなたはどのようにキリストを受け入れたのですか、ね、例として、私はこれまでに犯した過ちを許してくださいとキリストに祈り求めました。そしてどうか私を導き、ずっと探してきた安心をお与えくださいとお願いしたのです、ね、はい、これがキリストとの出会いについて。そして、3段階目、3番目のステップ、 AD ですね、アンノドミニ、キリストとの出会い以後私はどう変わったかというところです。ここにも2つの質問があります。5番目、キリストを信頼するようになってあなたの生活はどのように変わりましたか。例、恐れや不安がなくなりました。神様が私の主導権を握ってくださっておられるので自信と平安を感じることが多くなりました。そして6番、クリスチャンになってから他にどんな恩恵を体験しましたか。特にあなたの感化リストに名前のある人たちに深く関わる恩恵を選んでください。この感化リストに関しては今日残りの時間ですね、やりたいと思います。例、人間関係がとても健全になりました。かつてのように人間を恐れることがなくなりました。とりわけ自分が天国に向かっているという自覚が今はあります。はい。こういう質問を参考にしながらですね、ちょっと書いていただくんです。そして、7番目、さっき言いましたけれども、パウロがですね、アグリッパ王よ、あなた預言者信じておられますかっていう、問いかけがありましたけれども、この結びの質問のところ、ね、あなたはこういったことに共感できる部分がありますかとかですね、 これをちょっと考えていただく。そして最後ですね、全体を通じてのテーマ、まあ、この人の場合は安心を求めることと書いてありますけれども、皆さんはその証を通して相手に何を伝えたいのかということを一言でですね、書くとこういうことになりますっていうのをここに書いていただきたいと思うんですね。さらにもう1ページ、あなたの個人作業、あなたの証のアウトラインを作るっていうところがあります。あなたの証を書くサンプルっていうところですね。でここにですね、今例として出されたものがこう書かれています。例えば1の質問に対して、母は私を育てる際に多くの恐れや不安を抱えていたためっていうあの文章ありましたね。ここに書くんですね。で、本当にこれ数行ですよね。本当に数行、はい、これをぜひ皆さん書いていただきたいんですね。はい、そしてそれが終わったらですね、今度はここに丸がついてますよね、それぞれの文章に。これはですね、キーワードとなるものをここからピックアップするんです。は、母、それから恐れや不安、神様を含めて誰も信頼できない、あ、これがポイントだなっていうのがあったら、それを丸をつけていきます。そしてそのつけた箇所を簡単にですね、その隣のキーワードっていうところにありますけれども、ここに箇条書きで書いていきます。で、ここまでできるとですね、このキーワードを見ながら自由にこう皆さんがね、証ができるようになっていくんですね。これ、ああこんなんでできるのって思うかもしれませんけれども、この作業をやっていく中で、このキーワードが頭に入っていけばですね、あ、次にこのことを語る、このことを語るっていう形で、証ができるようになります。いきなり証してくださいって言われても、何話していいかわからない、どういう組み立てにしていいかもわからない、もう戸惑ってしまうことがあるかもしれませんけれども、ぜひですね、一度皆さん、救いの証をこのような形で作ってみていただきたいんです。で、よくですね、証10分とか15分とかね、頼まれるとうっていう感じになるかもしれませんけれども、ここではですね、大体4分ぐらい、本当に短い、逆に短すぎて難しいって思うかもしれませんけれども、一度ですね、この作業をやっていただく必要があるかなと思います。はい、で、ちょっとですね、サンプルとしてDVD がありますので、ちょっとこれ見ていただきたいなと思うんですね。
子供たち迎えに行くにはまだちょっと時間があるから、何か飲まない？
いいわね、
子供にあげなくてもいいしね。
ああ、私小銭いっぱいあるから。
ありがとう。
クリスがね、先週両替機で2ドル損したの。
ああ、クリスって言えば、彼女元気？一月以上会ってないわ。
痩せたよ。毎日7、8キロ走ってるって。
ストレス発散のために走ってるんじゃない？離婚してストレスが多いから。
すごいよね。シングルマザーなんて、私なんかとってもできないわ。
本当に大変よね。
うん。
そういう心配したことある？
え？離婚のこと？
そう、あるいはフランクが亡くなること。
考えるだけで怖いわ。でもフランクには言ってあるの。私を捨てたら殺すし、死んでも殺すわよって。あなたはどう？考えてる？
母はそういう心配してたわ。父が仕事で全国を飛び回ってたから、毎回飛行機が落ちるんじゃないかってね。で、父が出張するときはもう会えないかのようにしてた。だから私は子供の頃からそういう恐れや不安でいっぱいだったの。
あなたが不安なの？
そうよ、不安にならないようにいろんなことをしたわ。彼氏を作ったり、勉強頑張ったり、できることは何でもしたので
、どうなったの？
そうね、大学生の時ルームメイトと教会へ行ったの。そしたら牧師さんがね、人間は他の人や成功に安心を求めるものだって話してたのよ。まるで私のことみたいに。で、神様だけが私たちの望んでいるものを与えられるんだって。
なんか甘い考えだね。
そうなのよ。でもじっくり考えてみたら納得することができたのよ。それで今までの罪を許してもらおうとキリストに祈ってお願いをしたわ。どうか私の人生を導き、これまで求めてきた安心をお与えくださいってね。
そうなったの？
うん。友を失うのは確かに怖いけど、子供の頃に感じたような恐れや不安はないわ。 神様が私の人生をすべて支えてくださって、どんなことでも面倒を見てくださるって信じてるから、こんな気持ち、わかるかしら？
うん、なんとなくね。いい話だと思う。あ、いけない。子供たちが待ってる。
そうね、飲んだら行きましょう。
はい、またスポーツジムの帰りの話ですけれども、分かりましたかね。最初ほら何気ない会話の中から霊的会話に、じゃああなたはどう思う、ね、この入ってきましたよね。でそこから今度は相手の方がこの彼女に対して興味を示してきた。でそこで証しをしたわけですよね、はい、で証しも見事でしたね。実際彼女が証しした時間ってどれぐらいだったと思います？今の3分、今明かしたの1分半でした。これ見たらたった1分半でもう見事ですよね、はい、これやっぱりある程度訓練を受けている人なんだろうと思います、はい、だから私たちも本当に短い時間の中でパッとこう明かし、救われた証であれば全てのクリスチャンができるはずなんですよね。なのでこれをちょっと皆さん今日やってみたいと思うんですね。でその前にちょっと証しのヒントということでお話ししておきたいと思いますけれども、一番最後のテーマっていうところですね。これは、どういうことかっていうと、キリストを知る前と後とで私たちの霊的態度に大きな違いをもたらした人生の重要問題、ね、これが自分にとって何であるのかっていうことを考えていただきたいと思います。イエス様を知る前と今とで皆さん何が違ってますか？はい、何も変わってないっていう方は絶対いらっしゃらないはずなんですね。これをまず考えていただきたい。それから第2のステップのところなんですけれども、十字架のところですね。キリストとの出会い、ここはですね、単純で明快で聞き手の人が自分にも体験できると共感させるようにしておく必要がある。ここも簡単に本当にシンプルに分かりやすく説明をするということです。そして最後のパウロのアグリッパ王よっていう問いかけの部分ですけれども、証しは応答を求める質問やコメントで終わる、ね、証しを聞いた人たちが応答できるようなコメントで終わるということです。それから聖句なんですけれども、証しの中でね、必ず聖句を使わなきゃいけないということはないです。無理にね、聖句を持ってくる必要はありませんけれども、証の中ですね、鍵となる聖句がもし思い浮かぶのであれば、それを使っていただきたいと思うんですね。証の中で聖句を適切に用いることができれば、その聖句っていうのは本当にこう心に残っていくものになります。体験に裏打ちされた聖句っていうのは皆さんの中にやっぱり残ってると思うんですよね。でこれは当然相手にもインパクトを与えるものになると思います、はい、それから言葉ですけれども、宗教的な決まり文句とか上から目線の言葉には注意をする必要があると思います。でそういった意味でね、証を一回書くっていうことはすごく大事なことなんです。文字としてこう書いてみるっていうことで、私たち知らず知らずのうちにですね、教会用語をたくさん使ってしまうことがあると思いますね、はい、例えばどんな言葉がありますかね。はい、つまずく、ね、つまずくってね、転ぶってことですよねよくわからない、確かにね。あがなうとかもあんまり使わないですよね。罪人っていう言葉自体ね、はい、悔い改めっていうこともね、普段そんなに使わないと思うし、私が最初にセブンスデーの教会に来た時に、なんじゃそれと思ったのがミセスっていう言葉ミセスってなんだって、ね、みんなミセスじゃないのって思ったんですけどね、はい、 いろんな言葉が、ね、あるかもしれません。例えばですね、御言葉を探るとか言ったりしません？はい。でこれ言い換えたらですね、聖書を読むですよ。はい、誰にでも分かる言葉にしていく。それからあなたには個人的な救い主が必要ですって。確かにそうなんですけど、ピンとこないかもしれませんね。ですからあなたはイエス様に許していただく必要がありますですね。はい。からイエス様をあなたの主としませんか。これ最後のね問いかけでこういう言葉が使えたらいいと思うんですけど、やっぱりちょっと考える必要があるかもしれません。イエス様にお願いしてあなたの人生を導いていただけませんかとかですね、はい、こっちの方が分かりやすいですよね。具体的に主とするって言ってもどうしたらいいか分からないんですよ、求道者は。はい、だから具体的にどうするかっていうこと。そしてあなたは生まれ変わらなければなりません。どうやって生まれ変わるんだ。それこそニコデモの質問になっちゃいますけれども、私たちはイエス様の許しと指導をいただいて霊的に生き返る必要がありますとか、これ一つの例ですけれども、一度ですね、皆さん例えば小グループとかでもね、自分たちが教会の中で使っている言葉っていうのをチェックしてみる必要があるかもしれません。私が15年前ですね、ここ中央教会のでビーハイブっていう青年伝道をやってた時に、毎週土曜日の5時からですね、ビーハイブライブっていう伝道集会をやってたんですね。毎週毎週要するに伝道講演会をやってたわけなんですけど、その時にですね、やっぱり対象はノンクリスチャンの若い子っていうもう絞ってましたので、とにかく難しい言葉を使わない聖書用語というか教会用語をできるだけ分かりやすくするっていうチャレンジが私にあったんですね。でそれをこう考えてみるとですね、もう本当に自分自身教会用語に取り囲まれている、ある意味でこの世から全然離れてしまっているっていうことが、そういう気づきがね与えられたことがありました。ぜひこの機会に皆さんもね、普段どういう言葉を使っているのかっていうことをチェックしていただいたらいいかもしれません。それから長さですけれども、さっきね4分ってお話ししましたけれども、今日作るのは 3,4 分ぐらいのお話とイメージして、考えていただければと思います。要領を得ていて簡潔な話し方をする。そして、順番ですけれども、3つのねステップっていう話をしました。 BC 十字架 AD ですね、これ基本的なスタイルなので、まずこれからね作ってもらったらいいと思いますけれども、ただ中にはですね先に AD を持ってくる、そして BC 十字架というパターンだってあると思うんですね。今私こうなんですって、例えば相手が自分自身に対して興味を持ってくれたとしますよね。古谷さん、なんでそんなにいつもニコニコしてるのってね。でニコニコしてるっていうのは AD でしょ。だから私は今こうなんですって、それはなぜかっていうねお話になっていくわけでしょ。だとしたら実は私は以前はこうだったんです、でもキリストとの出会いがあってこうなりました。だからそういう場合は AD 十字架 BC と、こういうパターンもあるかもしれません。今日はですね BC 十字架 AD という順番で、見ていただきたいと思うんですね。そして、相手との信頼関係を当然ですね、これまで学んできたことですけれども、相手との信頼関係を優先するということ。これどういうことかというと、私たちが自分の証を語れるのはまずですね友人に彼らの話を語ってもらう、私がまず相手の話を聞いた後、ね、この証入ってくる、これはですね大前提として捉えておいていただきたいと思います。はい。それではですね、ちょっと皆さん今から15分ぐらい短いですかね。で、この何ページ目ですかね、あなたの証を書くっていうところ、2枚目のところからですね、この作業をちょっとやってみていただけますか。 はい、皆さん残念ですが時間となりましたのでどうもありがとうございました。ね、あの4分じゃ語りきれなかったっていう方もいらっしゃると思いますし、まだまだ証の、ね、骨組み自体が、ね、できてないっていう方もいらっしゃると思います。ぜひですねこの作業、最後まであのやってください。ご自宅で、そしてこれをですねブラッシュアップしていただきたいんです。何回も何回も語る、何回も何回も語る、そしてその中でねあの本当に、自然にご近所さんとのねなんかゴミ出し行った時の会話でいつの間にか伝道しちゃったとかですね、そこが私たちの目指しているところです。ですからあのよくねあの教会のお昼パトラックとかうどん会とかありますけど、あれはあの昨日見たテレビの話をするところではありません。あの皆さんのこの証をする場所なんですよね。ですからぜひあのこのそういう場所を使って証をしていく、皆さんから証を始めていけば教会がですね本当にそういう証をする文化なっていくと思いますので、あの本当に証っていうのはやっぱり力があるものですから、ぜひあのこれを続けていただきたいと思います。 できたらですねあの今日は4分でやりましたけれども、例えばあの10分の証、15分の証、パッと時間が与えられた時にできるようにね、これねまずやっぱ書くことなんですね。はい、今日はあのキーワードでねやってみましたけど、でもキーワードを作るだけでも4分ぐらいであればできると思うんですね。はい、ありがとうございます。じゃあですねちょっともう時間なくなってきましたけど、感化リストっていうプリントがあると思います。今までですねあの私皆さんに鳥なしの祈りのリストを作ってくださいという話をしていました。であのおそらく、まあ、私もそうなんですけれども、鳥なしのリストっていうのは多分名前を書いて、はい、でそれをこうずっと、ね、名前を、繰り返しながらその人のためのことを思いながら祈ってくださっていたと思うんですけれども、今日ちょっとご紹介するのはですね感化リスト、これかなりですねこの鳥なしの祈りのリストの中でも私が見た中ではある意味で最高峰のすごいリストだなと思うものがあったので、ちょっと皆さんにご紹介したいと思うんです。でまずあの名前で一番左側に書くところがあります。ここにですね皆さんが祈ってらっしゃる、対象者の名前をこう書いてください。まあ、ここであの3人分だけですけれども、そしてその横にですね準備の度合いってありますね、括弧1から4で、これ何かというと一番最後のページをめくってみてください。ここに準備の度合い段階表というのがあります。で一番右側がキリストを受け入れるという段階で、その前にですね求道者、2傍観者、3懐疑論者、4霊障家っていうですねキリストからこう遠ざかっていくこのレベルがあるわけです。であの霊障家っていうのがねあのどういう特徴があるのか、その下にありますね、理想的な接し方、質問の例、あなたの対応ということであのアドバイスがありますので、これをちょっと後で読んでいただきたいと思うんですけれども、例えばねあの皆さんの感化リストの中で、例えばどうしましょう、あの広瀬さんですね、名前ご主人にこう名前書いた、ね、でこの表を見ながらですね、あうちの主人は懐疑論者だなとかですね例えばの話ですよ、はい、だったらここに3とこう書く、ね、ということです。そしてその横に共通する部分ってありますね、共通する部分で、これはあの私たちがこれまで学んできたところです。その対象者と私が持っているもので共通している部分、趣味が同じであるとか家族構成が同じであるとか出身地が同じであるとか職種が同じであるとか、いろんなその共通の部分が見えてくると思うんですけれども、それをここに記していく、で会話のきっかけになるんですね、この共通している部分が。そしてその横に、話題を切り替える言葉、これあの先月霊的会話を始めるというところで実際に学んできたところですね。これちょっと2枚目を見ていただけますか。2枚目、感化リストのサンプルがここに書いてあります。このジョー・ティ・サンプルさんっていうですね、名前もサンプルですけれども、この人が、まあ、ジェフさん、スティーブさん、ベティさんっていうね鳥なしの祈りをしています。でこのジェフさんは傍観者 ていうね、まあ、そういうレベルにいる人です。で、共通する部分、同じ職種、同年齢の子供たちを持っている、テニスっていうね、趣味が同じ。そしてこれですね、話題を切り替える言葉、今度会った時に、こういう霊的な話題に切り替えていこうっていうふうにこう書くわけです。ジェフ、最近クリスチャンの観点から書かれた親業の本読んだんだけど、多分君も面白いと思うよ、ね、ジェフに対してはこういう話題から入っていこうっていうのをここに書くわけですね。そしてその横が次のステップってありますね。人間関係の面と霊的な面、次に彼と会った時にこういうことをするっていうことをリストアップするわけです。一緒に食事をしようとか、テニスをする、家族ぐるみで何かをする。霊的な面ではその霊的話題を取り上げる、親業に関する本をあげる、教会に招くとかですね。このジェフさんに対してただ名前を挙げて祈るだけではなくて、彼は今霊的にこういう段階にあるということを祈りの中で確認をしていくということ、そして、彼と会った時はこういう話題から入っていって、霊的なところにこう導いていこう、ね、そして具体的に彼に対してこういうサポートをしようとか、こういう関わりをしようっていうのを計画的にこう書くということなんですね。はい、皆さんもし取りなしの祈りのリスト、ね、もし10人の人を祈ってらっしゃるとしたら、10人分これを作ったらものすごい時間がかかるかもしれませんが、でももし私たちがこの作業をずっと続けて祈っていったら、どんなすごいことが起こるだろうって私は思います。そしてこれを作っていく私たちの側が変えられていきますね。はい、もう祈りなくしてはやっぱりこれも書けないと思うし、はい、祈りの心の中で私たちの品性がね、こう変えられていく、まあ、これ参考として皆さんにお渡ししておきますので、ぜひね、やれる方はこれやってみたらいいと思います。 できたら一人だとなかなか続かないので、グループでね、小グループとかでこういうものを使っていただけたらいいんじゃないかなと思います。そしてもう一枚、これ一枚ペラでありましたけれども、感化リストに載っている人たちのために祈るということで、じゃあ具体的に彼らのためにどうお願いしたらいいのか、自分自身のためにどう祈ったらいいのかっていうようなサンプルがありますので、これをちょっと参考にしていただければと思います。はい、で最後にちょっと今日まとめという感じですけれども、こちら見ていただけますか。神様の探し物って書きましたけど、神様はですね、探し物をしておられるんです。何を探してらっしゃるんでしょうね。そうですね、神様は人を探しておられます。で、私はですね、神様は3種類の人を探しておられると思っています。一つは何かというと、失われている人々ね、神様のもとから失われてしまった、人々、これルカの15の1から10って、このルカの15章には失われた3つの例え話がありますね。羊、銀貨、息子、はい、そこのところ。そして19の10っていうのはザーカイに対して、人の子はね、失われたものを探し出して救うためにね、来たのだっていう、ところですけれども、神様は本当にイエス様を知らない、このまま行けば滅びてしまう人々を探しておられます。そして2番目の種類の人々は、救いの知らせを伝えに行く人々です。今全世界中でですね、アドベンチストは400人に1人です。はい、これが多いと見るのか少ないと見るのかね、議論の分かれるところかもしれませんけれども、日本の場合でいうとですね、8500人に1人ぐらいと言われています。ですから皆さん8500人のリーダーなんです。一人が8500人を導く、そういう責任がある。だからこのためにね、私がここにいます、私を使わせてくださいっていう人を神様は求めておられます。イザヤ6の8っていうのはまさにね、イザヤが私はね、誰を使わそうか、誰が我々のために行くだろうかっていう声を聞いた時に、主よ、私がここにおります、ね、私を使わせてくださいっていうね、青年イザヤの召しの場面です。そしてエレミアの一章、これも若いエレミアがね、神様に召された、場面ですけれども、後でね、見ていただければと思います。そして、3番目の神様の探し物は、神と心を一つにし命がけで取りなす人々です。実はこの3番目の種類の人々が一番見つかりにくい 神様の探し物なんです。なぜかっていうと、聖句にもうこう書いてあるんですね。イザヤ59の16、主は人一人いないのを見、取りなす人がいないのを驚かれたって、はい、取りなす人が、探したんだけれども取りなす人どこにいるのか、いないって、神様の嘆きがここにあります。そしてエゼキエルの22の30、私は国のために石垣を築き、私の前にあって破れ口に立ち、私にこれを滅ぼさせないようにする者を彼らのうちに、尋ねたが得られなかった。国のために石垣を築く人、破れ口に立つ人、これはどういう人かっていうと、まさにですね、取りなす人ということなんです。でもいなかったって、ね、もう神様の嘆きですよね。そして、モーセについて詩編に書いてあるところがあるんですけれども、詩編の106編、それゆえ主は彼らを滅ぼそうと言われた、しかし主のお選びになったモーセは破れ口で主の御前に立ち、見返りを引き返して滅びを免れさせた。モーセはね、この地上の誰にも勝って柔和で謙遜であったって書かれていますけれども、あの秘訣はですね、やっぱりモーセのこの取りなしの心にあったと思いますね。で、私たち祈りますけれども、何のために祈るのか、ね、この辺りのところですね、私教会生活ガイドの第2部の、第2の習慣、絶えず祈る習慣というところで書いてますので、これ後でまたこのところ見ていただければと思いますけれども、私はですね、こう思うんですね。祈りを通して私たちの自我が砕かれていく、そのことを通して結果的にですね、私たちの心がキリストの心と一つになる、キリストの品性に近づいていく、キリストの思いと一つになる、このために私たちは祈るんだ、ね、じゃあこのキリストの心ってどこにあるんですか。キリストの心って何でしょうかね。キリストの心、3つの聖句を挙げたいと思いますけれども、ルカ22の32、これはペテロに対して、裏切ろうと、ね、するペテロに対して言われた言葉です。私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈った、それであなたが立ち直った時には兄弟たちを力づけてやりなさい。もうまさに取りなしですよ、はい、キリストはパウロのためにもう裏切る前から取りなしておられた。だから、あ、ペテロですね、ペテロは立ち上がることができたんですよね。そしてこれは十字架での言葉ですね、23の34、父よ彼らをお許しください、彼らは何をしているのか分からずにいるのです。あの十字架の死の最後の最後までキリストは取りなしをしながら亡くなっていかれました。そしてキリストは今何をしてらっしゃるんですかね。どこで何を、天の至聖所で大祭司として取りなしておられるわけです。ヘブル書の7章25節、彼はいつも生きていて彼らのために取りなしておられるので、彼によって神に来る人々をいつも救うことができるのである。つまり今3つの聖句を見ましたけれども、キリストはですね、もう初めから今に至るまで取りなしておられるんです。取りなしておられる、これがキリストの心なんですね。だから私たちがキリストの心と一つになるということはどういうことかというと、まさにこの取りなしですよね。取りなす心を持つということ。だから逆に言えば、私たちが誰かのために取りなしているとき、私たちはキリストと一つになっているということが言えると思うんですね。で、聖書を見ていくとですね、キリストと心を一つにしていた人々がたくさんいます。もう今日時間がないので、皆さんメモだけしておいてください。アブラハム、モーセ、ダビデ、ヨブ、ネヘミヤ、ダニエル、パウロですね、まあ、これ私思いついただけでパッと書いたものなので、他にもたくさん出てくるかなと思いますけれども、これらの人々はですね、まさに、命を懸けて人々のために取りなした人でもあります。例えばですね、このモーセの出エジプト32の32の書かれに書かれている、聖句をちょっと読みますね。ああ、この民は大いなる罪を犯し、自分のために金の神を作りました。今もしあなたが彼らの罪を許されますならば、 しかしもし叶わなければ、どうぞあなたが書き記された文から私の名を消し去ってください。私が命の書から名前を消されても構わないので、この罪を犯した民をどうぞ許してください。救ってくださいっていう。もう、すごいですね。なんでこんな祈りができるんだろうって思います。それからですね、パウロもそうですね、ローマの 9-3 こう書いてあるんです。実際、私の兄弟、肉による同族のためなら、私のこの身が呪われて、キリストから離されても、厭わないって。はい。私たち、ここまでの思いを持って、家族や友人や知人のために取りなしているだろうか。もしそれがないんであればね、私たち本当にそのキリストの心をくださいって祈る必要があると思います。なぜならば、このキリストの心ですね、神様のアガペの愛っていうのは私たちのうちにはないんです。どんなに頑張って努力して、歯磨き粉のチューブからですね、この歯磨き粉を絞り出そうとするようにやっても出てこないんです。なぜかというと、ヨハネの第一の手紙にありますけど、愛は神から出るものだからであるって。この愛、アガペの愛は私たちにはないんです。神様からしか来ないので、これはもう祈っていただくしかないんですよね。じゃあ神様はこのね、取りなしの心を持った人たちに対してどうされるかっていうことが書いてあります。で、これ私このクラスでも何度かね、お話した聖句かと思いますけども、もう大好きなんです、この聖句が。歴代史下の 16-9、 主の目はあまねく全地を行き巡り、自分に向かって心を全うする者のために力を表されるね。自分に向かって心を全うする者ってどういうことかっていうと、新教の訳ではこう書いてあります。主は世界中至るところを見渡され、ご自分と心を一つにするものを力づけようとしておられるって。キリストと心を一つにする、つまりキリストの取りなしの心を持って祈る人を神様が見つけたら、その人に力を表される、力づけようとされる。はい。新改訳もっとすごいです。主はその恩命を持ってあまねく全地を見渡し、その心がご自分と全く一つになっている人々に身力を表してくださるんです。はい。私たちね、この水亀セミナーで具体的にね、私たちの周りの人たちにどうやって接したらいいのか、どうやって伝道していったらいいのかっていうことを学んできましたけれども、でもその土台はですね、このキリストの心なんです。これを私たちいただかないで何かをしても疲れるだけなんです。押しつぶされて燃え尽きてしまうだけなんですよね。この伝道の情熱どこから来るか、エンスユージアズムっていうですね、熱心なっていうね、言葉が、英語の言葉がありますけど、英語の言葉っていうのはラテン語から来ています。で、これはですね、エンセオスっていうですね、ラテン語から来てるんです。エンっていうのは何々の中に、セオスっていうのは神、ね、ですからエンセオスっていうのは神の中にっていう意味なんです。神の中に、つまり私たちの心がキリストの心と一つになった時に、人々の救いに対する情熱が生まれてくるんですよね。はい。この言葉も私何度もいろんなところでですね、説明、紹介させていただいてるんですけど、キリストがね、群衆を見て、飼うもののない羊のような有様を見て深く憐れまれたっていう言葉があります。深く憐れむっていう言葉はスプランクニゾマイっていうですね、ギリシャ語が使われているんですけども、これはですね、よく皆さん聞きますね、腹綿がねじれるようなっていうですね、それほどの痛みを伴う憐れみの心なんです。はい。で、これがですね、2011年のSS ガイドにですね、田淵正造先生がこの言葉をこういうふうに説明してらっしゃったんですね。イエスは5000人以上の群衆が数日間彼に従っているのを見て、飼い主のいない羊のようなありさまを深く憐れまれました。深く憐れむの言語は普通の感情より数倍強烈な、 腹渡が煮えくり返る、胸が張り裂けるというような意味で、多くの群衆がケアされず放置状態でいることへのイエスの義憤と憐れみの2つのパッションが合体した時に発生する愛の劇場なのです。愛の支配下に無視され放置されている人々に対する正義の怒りと悲しみの感情なくして救霊活動の前進は期待できません。はい、すっごい言葉だと思いませんか。はい、つまり伝道っていうのはプログラムじゃないんです。教会でね、いろいろ招待日をやります、講演会をやります、コンサートをやりますって、それプログラムなんですね、あくまでも。でもその土台に人々に対するこの憐れみの心を私たちいただかなければ、それらは全て虚しいんです。一時的に人は教会に来るかもしれません。でもこの取りなしがなければ人々は救われることはないんだということを覚えていただきたいと思うんですね。それではすいません、ちょっと時計を見ないようにして終わりたいと思います。じゃあお祈りをして終わります。天にいらっしゃいます愛するお父様、この水亀セミナーをあなたが豊かに祝福してくださっていることを心から感謝をいたします。これまで私たちは愛する周りの方々にどのように接していったらいいのかということを学んできましたけれども、今日は具体的に私のストーリーを明かしする、そのような作業について、見てきました。神様、ここにいらっしゃるお一人お一人は皆イエス・キリストに救われた、その素晴らしいストーリーを持っておられる方々です。神様はその一人一人の、それぞれの、お一人お一人ならではの、それぞれしか持っていないその素晴らしいストーリーを用いて多くの人々に感化を与え救いに導きたいと願っておられます。どうぞ主よ、今ここにおられる、お一人お一人を用いてください。そのために、日々豊かな、また新しい聖霊の油注ぎを与えてくださり、清めてくださり、強めてくださり、あなたのご栄光のために用いてくださいますようにお願いをいたします。お一人お一人が愛の器として、使わされている家庭や職場や地域においてキリストの香りを持ち運ぶ、そのような器としてこれからも用いられていきますように心からお願いをいたします。感謝を持って救い主イエスキリストの御名を通してお祈りを捧げいたします。アーメン。